ゴーゴー英文会話よしです。番組を通して出会った素敵な人々の英語を始めたきっかけやこれからの目標など、その人の英語のその先を聞いていく番組です。記念すべき最初のお相手は神奈川県の菊池さんです。彼とのお話の中で出てきたいろいろなアイディアについてお話ししております。菊池さんの英語のその先をお聞きください。
いやでも本当なんて言ったらいいですかね、
神奈川県の菊池さん。
そうです。神奈川県の菊池さんです。
それ以上でもそれ以下でもない
ですけど、
で GOGO のリスナーさんということで。
そうです、
うん、で、普段はどんなお仕事をなさってらっしゃるんですか。
オートバイの部品のメーカーに勤めてます。
はい、で、まあね、神奈川県には結構しばらく自分旅を続けている中で、はい、
そうですね、
しばらく滞在しておりました。はい、そこで菊池さんと何回かサシで飲むというですね。
そうですね。3回か4回飲んでましたね。
何回も飲む。もう俺ね、この番組もそうですし、はい、あとはクラウドファンディングで今、ダッドジョークをね、スペシャルエディションで出すと、
はい、
そういうことに関しても菊池さんと話をしている中でアイデアが出たものなんですね。
嬉しいですね。
菊池さんと話をしているとアイデアがもりもり出てくる
です、ね、ありがとうございます。
不思議な人。
恐縮でございます。
この番組では聞くことが2つ、
はい、
これだけは聞くっていうのがありまして、
はい、
なぜ英語を勉強したのか、
はい、
っていうことと、はい、英語ができるようになったらその先自分は何をしてらっしゃいますかと、この2つはちょっと聞きたいなと思うんですね。
はい、
はい、
まず英語を学ぼうと思ったきっかけは、はい、仕事で海外出張ですね、
はい、
で決して英語圏の国ではなかったんですけど、はい、やはりそのいろんな国の人が集まる中で、うん、まあ、当然英語が全然喋れなかった私はそこでこう置いてかれるんですね。で翻訳してくれる人は通訳の方はいるんですけど、はい、やっぱりテンポも遅くなりますし、うん、あと何よりその通訳の方が必ずしも私たちが働いてる業界のプロでないと本当に僕私の伝えたいことが伝わってるのかなっていうのがすごく気になったんですね。
そう、専門用語的なところ
もありますね。そうですね、それもありますね、
はい、
なのでそういうビジネス的な会話じゃなくてももう少しスムーズにやっぱりコミュニケーションが取りたいなと思ったのが一番のきっかけでしたね。はい、
なるほど、うん、そしてそこであれですよね、ゴーゴー英語会話を発見するという
きっかけは、はい、ポッドキャストを全く知らなかったんですけど、はい、iPhone 使ってて、はい、使って立ち上げた時から、はい、人のよくわかんないねアイコンがずっとデスクトップにいて、はい、触って中入ってもよく分かんないからすぐもう使わなくなってたんですけど、はい、まあ、たまたま私が勤めてる会社の上司がポッドキャストをヘビーユースしてて、
はい、
で何なんですかって話を聞いたらそのポッドキャストの仕組みを教えてくれて、はい、でその仕組みを聞いた上でもう一回覗いた時にたまたまそこにこんな番組ありますよっていう紹介の欄に、まあ、英会話に関する番組がたくさんあったんですね、はい、あ、なるほど、これだったら確かにスピードラーニング的な聞き流しながら英語が学べるんだったら、うん、これはぜひ聞いた方がいいだろうなと思ってどんな番組があるのかなって探した時にいくつか聞いてみるんですけど、なんかそのスピードラーニングと大差がないというかあんまり自分にはしっくりこなくて、うん、
はい、
でたまたまゆるいアイコン、はい、ジャケットの
青いやつ、
青いやつ青いあいつを、
はい、
あいつを見つけまして、
はい、
でなんだこれはと思って聞いてみたらもうすぐハマりましたね。これは面白い面白くないっていうよりすごく聞きやすいと思いましたし、はい、僕が普段その何ですかね、英語学びたいと思った時に英語に触れた時に頭の中で日本語にしてみたいなことを自然にその会話の中で行われていたので、うん、あ、これはもしかしたら聞いてたら自然に話せるようにならなくても英語が身近にする一つのきっかけになるんじゃないかなと思って、はいはい、聞き始めたのがきっかけで聞けば聞くほどハマってったと、
はい、
でその中で最初200何話から1話聞いて、はい、ハマって 案の定私も初めから戻って聞いてったんですけど、100何話かですかね、うん、ちょっと具体的に覚えてないですけど、ヨシさんが英会話のオンラインを始めたっていうようなね、
はいはい、
宣伝じゃないけど説明があった中で、もう私には衝撃的な一言があってまあどこぞのヨシさんが駅前留学では喋るようにならないけど、はい、僕の授業で喋れるようにならない人は一人もいないと、
うん、そんなこと言ったんですか。そんな不届きなこと言ってた。
不届きでしたね。いやもう不届きで、もう本当ね、冗談半分冗談ですけど、はい、不届きだと思って、
はい、
これ言い切るやつ大したもんなんだなと、うん、で番組をそこに行き着くまでやっぱり何百話も聞いてるから、
はい、
勝手にヨシさんのことが身近になって、はい、ヨシさんのこともなんとなくこういう経験をしいろんな、ね、経験をしてきた人なんだろうなと思う中で、本当に叩き上げの、
うん、
別に、ね、学生時代に留学してたわけでもなく、
ね、
ある時思い立って、ね、裸一貫で、海外に留学されて、はい、英語を習得して、しかも習得してから海外に行ってないという。
行ってない。もう20年行ってないですからね。
まだそういう経歴もすごく面白くて、そんな人が喋れるように絶対なるっていうふうに言い切ったんで、ああもうこの人の授業を受けてダメだったらそれはそれで気持ちいいやと思って、もうすぐ入会しましたね。
うん、なるほど。
うん、
さあそして英語ができるようになっていった先には何が、
何があるんですかね。改めてこうやってヨシさんに聞かれると、その答えは今考えてみるとはっきり持ち合わせてはいないですけど、
はい、
でも間違いなく言えることは、まずもともと目的で始めたその仕事、
はい、
ビジネス上で英語が喋れるようになれば、お客さんとの、コミュニケーションが円滑にね、いきますし、仕事もより面白くなるだろうし、私英語が喋れるようになったら、はい、絶対海外旅行とかが趣味になり得るなと思ったんですよね。
そうですね、
うん、
はい、
で仕事で言葉が分からなくても他の国に行っていろんな人と知り合って話をつたなくしたりしても、やっぱりこう世界広がりますよね。
本当ですね。なんかこう、うん、菊池さんとこうやって出会ってお話をして、
はい、
自分も高校英語会話やってなければもちろん菊池さんとも会ってるわけじゃな、はい、会わなかったですし、
はい、
そこの中のそのさっきね、こう英語の先になって言いましたけど、うん、菊池さんの俺先に何かこう見えるんですよ。なんか大げさですけども、なんかいろんなアイディアをくれるし、
はいはい、
なんかね、そのいろんないいこと楽しいことが菊池さんを通してこう、うん、自分は経験してるんですよね、
うん
うん、だからね、なんかそうやっててよかったって本当に思いますよ。
やっててよかった、苦悶式的な
名前出しちゃって。
いけない。いいですね。慣れてないから。
そうなんですよ。だって一番最初に、
はい、
もう日本全国今旅してますけども、はい、旅をするもっともっと前の話ですよね。菊池さんと初めて会ったのが、
そうですね。
仙台のスターガーデンというレストランで、
はい、
来てるんだけども、ちょっと来ませんかって言われて、
はい
はい、なんかこう、やっぱりね、俺からすると、皆さんこう、
はい、
言ってくださるのが、自分のことは、ヨさんのこと知ってますと、
はい、
いっぱい聞いてるから、
はい、
でも俺からすると実はまだその当時はそんなにたくさんの人と会ってないですから、
はいはい、
どんな人が来るんだろうと、
はい、
今となってはね、
はい、
来る人本当にこうなんだろう、もう会った時から友達ですよ、
はいはい、
でも当時は菊池さんという人がどんな人かもわからないし、
そうですね、
ちょっとした警戒があるわけです、
はい、
したら何ですか、会ったら 5,6 時間いたんですね、あそこ。
そういましたね。
これずっと話してた。
もうなんかもうスターガーデンのスタッフさんがずっと僕たちの傍らでね立って、はい、もしかしたら早く帰んねえかなって思われてんのかなっていうぐらい、最後もう無理やり空気をさして出ますか、
出ますかね。
もう
来ましたね。そのくらいもう会った瞬間から昔から知ってる人みたいな、はい、今もうそれがね、うん、もうどこの土地に行ってもどの人に会ってもそんな感じになって、
はい、
まあ、菊さんからしたらやきもちあいちゃうかもしれないですけど、
いやいやいや、
なんかそういう人たちと触れ合う機会って素晴らしいですね、
うん、まあでもそれはヨシさんの絶対人柄だったり人徳だと思いますし、私もやって会ってみたいと思いましたが、確か初めてスターガーデンでお会いした時も英会話の授業を受けるようになって、もう全然一月も受けてなかったと思いますよ。一
月も経ってないって聞いた
ですね、うん、だから3回目とかの授業で、
はい、
実は妻と旅行で仙台行くんだけどっていうの話の中で出たことだったと思ったん で本当にもうヨシさんのことも番組で僕は勝手に知ってるね、ゴーゴー英語会話の中で知ってるだけだったんで、どんな人かもこっちもね警戒というよりはどんな人なんだろうと思って、うん、 あとはあのスターガーデンがねの説明がエイブさんとユースさんが美味しいよって言ったから、ね、どうしても食べてみたくて行ったらまあ美味しかったんですけどね、はいはい、ぜひ、ね、他の人にも食べてもらいたいなって思いましたけど、うん、まあ、それもね一つのきっかけで出会ってみて本当に話盛り上がりましたね。であの時にユースさんが実は旅をねしようと思ってるんですよって話を聞いて、で神奈川ね横浜にも来られることが行くと思いますよなんて話だったんで、はい、来た時は必ず声かけてくれって言ったらちゃんと声かけてくれて
そうですね。
で3回も4回も飲むっていうね、
もう3回も4回もそれぞれ 3,4 時間っていう、
そうですねいや話が尽きなくて時間がない、もうそれも無理やり帰った感じですもんね、明日あるしみたいな、
明日あるし明日なんか来なきゃいいのに
本当ですね。で話すたんびにもうなんかお互いが、よしさんだけじゃなくて僕も刺激をもらって、うん、よしさんね、さっき私との話でいろんなアイデアって言ってくれましたけど、私もそのよしさんがね、その横浜に来るまでにすでにいろんな人と会った話とか、はい、これまでによしさんが経験したことを聞く中で、あのすごく参考になることもありましたし、逆にその話を聞いたからじゃあこんなことってどうですかねっていうアイデアが出てくる、うん、
なるほど、
まあ俗にねディスカッションっていうのかブレストっていうのか分かんないですけど、うん、まあ、本当にそういうお互いね刺激になる関係にね、はい、慣れてるってことは僕も嬉しいですし、今回この話いただいたのもそんなよしさんからの話でしたし、僕も何かあるんじゃないかっていうね、何かを期待してるっていうよりはもうこの、ね、何回も一緒にお酒組み交わして話をする中での話が本当に面白くて、うん、それがこういうことにね結果つながってるんで、はい、それはもう断る理由がないってやつですね、
うん、もう本当第1回目ですからね、この英語のその先、
そ、ね、
これ英語のその先って言っても菊池さんのその先にしまいましょう今回に限ってはもうこのこういうのやるんだったら菊池さんは第1回目だって俺心に決めてましたから、
いや本当恐縮ですね、
本当にもう、まあ、こういうこの番組っていうのもその菊池さんとの話の中で、
はい、
やっぱりいろんなも盛り上がると、
うん、
で他の人ともまあもちろん盛り上がって、
はいはい、
なんでしょう、それぞれ皆さん熱い思いを胸に秘めてるんですよね、うんうん、
はい、
でそれって英語をもちろん英語はもう共通の話題としてきっかけとしての、
はいはいはい、
ツールとして、
はい、
英語が上手くなりたいっていう人は英語なんていうんですかね、英語上手くなりたいというよりも、うん、英語上手くなって、うん、そしてこう自分の人生をこう楽しんでいきたいっていうところがやっぱり必ずついてるので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
英語だけにフォーカスをこう絞ってないなっていうのはまた魅力的なんですよね、それが。
もうモチベーションがやっぱ高いですよね、もう英語を学ぼうっていうのが前提にあるんで、はい、まあ、それがどんな理由でねその英語を学ぼうと思ったきっかけはそれぞれ人それぞれあると思うんですけど、はい、まあ、そういう学びの、ね、思いがベースにあるんで、よしさんの授業を受けたり Go Go 英語会話も中身は楽しい話であったとしても、うん、あの番組のねベースがやっぱり英語を身近にしようっていうね、うん、簡単に学びましょうっていうことになってるんで、まあよしさんのね会った人の話を聞いても熱い話熱い思いを持った人が本当に多いってもものすごく伝わりますし、もう会ったこともないのに会ったような気にもなれるし、はい、もう本当に会ってねそういう人たちにも他の方にも会って、まあ、いろんな話をしてみたいなっていう思いにも駆られますし、うん、まあ、この番組がねそういうのの何かきっかけになったら
本当ですよね、
本当に嬉しいし楽しいだろうなって、
うん、なんかこう旅にあんまり理由もなく、
はい、
こう何も求めずに、
うん、
まあ、いろんな人に会いたいなって思う、うん、いう思いで出たわけです、
はい、
そして結局その旅のなんだろうな目的ってもしかしてこれなのかなって、まあ 番、
はい、
番組ですね、
しながらですね、
こういうのを、はい、番組作るだことがそれもさらに目的ではなくて、
うんうんうん、
その先にこの番組に第1回に出た菊池さん、はい、第何回に出たなんとかさん、
はい、
あの菊池さんって面白そう、ちょっと連絡取れませんかよさん、うん、とか言われて、うん、おいっすよいっすよと、
うん、
でそこでなんかつながってなんかいろんなことが、うん、実際に生徒さんの間でも、
はい、
実はあって、はい、洋服を作っているこの方も出るんですけど、
うん、
梶さんってことと、
はい、
方とお母さん、
はい、
藍染めの職人をやってる女性なんですけど、
はい
はい、その2人がもうすでに授業で一緒にグループやったことはないんですけども、その2人も会って、
はい、
今度ですね梶さんがやる展示会に、
はい、
お母さんが染めた藍染めのものが展示されるんですよ、
はい、
とかね、
すごい化学反応とコラボですね。
そう、なんかね、そういうもののきっかけっていうんですかね。
いや、間違いないですよ、う
ん、きっかけになってるんだって、はい、それはこんなに嬉しいことはないです、
うん、
でそれが全てその英語をあの時に始めた、うんうん、はい、 から今につながってるって思うと、これはもうたまんないですよね。
大好物。
大好物です。そういうなんかね、そういう、聞いてる人もやっぱり英語のモチベーションってあっという間に消えちゃうんですよ。
はいはい。
ほんとあっという間に消えちゃうから、それをね、うん、じゃあや、もうできない。もう俺は、私一人じゃもうできないわってやめて、うんうん、ずっとそのまま、の人って多いんです、はい、もったいない、はいはい、だったらこういう番組もしね、はい、聞いて、はい、ちょっとでもそのモチベーションのきっかけ、うん、復活するきっかけになったらいいなと思いますよね、うん、って特に菊池さんみたいな熱い人のね、なんかメッセージを、ね、いっぱい届けたいと思います。
なんかね、周りからは親しい人からね、暑苦しいなんて言われたりもしますけどね。まあまあ、それは私は自分自身褒め言葉だと思
う。もう暑苦しいほどに暑くなれる人少ないですから、うんうん、もう暑苦しいでいいじゃないですかね。
そうですね、自他ともに認める暑苦しい男っていうことで。いい
そうですね。
まあ、でもこの番組もそうですし、英語会話とヨシさんのこの取り組みっていうかね、活動は絶対その人のモチベーション、結果ヨシさんのこの動きが英会話 の勉強を続けるきっかけに私自身もなってますし、実際ヨシさんとこういう関係になるまでは、英語会話聞いてるだけは、あれはあれで楽しい番組っていう風に聞いて完結することもできますし、それをでもちょっとでも英語を喋れるように、もっともうちょっともうちょっとって勉強の機会を増やす必要があるんだろうなと思いながらも、やっぱりね、私もそんなに自分に厳しくなれないところもあるんで、日々の仕事に追われてね、帰ってきてそこで何か英語の勉強するかっていうとね、正直できなかったりすることもある中で、出張も海外の出張も毎月あるわけではないので、年に 3,4 回ある中で、行くたんびに打ちひしがれて、
なあ、わかりますよ、
ああまた喋れなかったなとかね、思ったりする、これを繰り返してきてたので、それでも1週間に1回のよさの授業とか、毎週2回のね英語会話のアップが楽しみになったり、それが英語から私をこう自分自身を遠ざけない、ツールというかね、きっかけになってることはこれ間違いないんで、ずっとよさんたちにはね続けていってもらいたいですし、でその中でスピンオフじゃないですけどね、こういう英語とは関係ないというかね、対人間とね、そういう熱い話ができたり、でいろんな人同士がつながっていく、この化学反応はもう本当に、なんていうんですかね、うまく口では説明できないですし、ビジネスモデルでもないのかもしれませんけど、なんか今いろんなね、仕事の仕方とか会社と雇用のね、あり方とかっていうのも今世の中全体がね大きく変わろうとしている過渡期だと思うんで、なんかちょっと飛躍しているような感じになっちゃうかもしれないですけど、そういうのにも引いてはつながってくるんじゃないかなって気がしてますね。
自分あんまりこう狙ってビジネスビジネスで狙ってやるとあんまりうまくいかないと思
うので、うんうん、そうですね、
はいはい、まあ、これ楽しいじゃないですか、これ、ね、楽しいことやってる先には楽しいことしかないの で、
ね、
それで皆さんをこうね、巻き込みながら、なんか、はい、あ、みんな楽しいんだったらなんか結局最終的に楽しいことやって、なんかみんなハッピーみたいな。
そうですね。
まあそのくらいなんですよ、今のところはですよ。うん、英語会話もそれで始めたら、
はい、
なんかね、楽しいこと始めてたら、やっぱ楽しいところに皆さん集まってきてくれて、うんうん、ね、300回まで来ちゃいましたし。
300回すごいですね。なんでしょう、4年。
4年ですね。
4年。うん、いや、300回の沖縄のね、はい、収録は、なんか、ちょっとこういろんな意味で伝説にね、このエブ会話に関わってる、ね、ヨシさんとエブさんもちろんですけど、
はい、
まあ、それに深く関わってる、人たち、
はい、
あとヘビーリスナーさんとかね、ユーザーにとっても、ね、何か節目になるんじゃないですか ね、
伝説にする一番の簡単な方法は、
はい、
開催していかないってやつ。
たまんないですね。
伝説ですよ、これ。
クラウドファンディングまでしたのに。これ来てますね。
これ来てます、
ね。面白すぎますね、
はい。そんなことは絶対ないです。
でも
多分これ配信するのは、はい、その300回の後なので、まあ、冗談として皆さんがちゃんと捉えてくれるかなと思いますけど。
今の面白すぎますね。
いいですね。
まあ、こういう話ができるのもまた、
いいですよ
ね、たまんないですよね。
もう本当にたくさんいろんな、これから、
はい、
この第1回を皮切りに本当たくさんの人にこう、はい、みんな声かけてもみんな出てもらおうと思ってます、
ね、はい、いやーもうね、それもう僕自身もあの他の人のね、はい、吉さんとの話聞きたいですし、はい、まあぜひね会ってもみたいですね。
そうです
ね、なんかそういう人たちがこう集まるようなね、はい、きっかけとか機会があればね、はい、もうどこでも参上したいなと思いますんで、はい、ぜひねやってください。
ありがとうございます。
はい、
実はここね、今、あの沖縄ですけど。
はい。そうですね。
そうだ。沖縄に、もう、うまいタイミングで来てくれて、それで撮ってるというですね、この面白い、不思議な縁みたいなところ。はい、やっぱ、違うな。菊さん、あれですね、すみさんの田中に会いに来たんですよね。
そうです。何を隠そう。
そうですよね。
会社、有給まで取って。
本当っすか？
これ本当です。
言っていいんですか？これ
大丈夫ですよ。ちゃんと、はい、あの、言ってますんで。有給まで取って。はい、で、まあ、本当のことっていうかね、はい、まあ、隠してもしょうがないです。300回記念僕来る気満々だったんですけど、はい、その、年に数回ある海外出張の予定がすでに入ってまして、
なるほど、
ちょっと仕方ないです、沖縄の収録にはどうしても来れなくて、はい、で、ヨシさんのね、番組から聞いてた、そう、スミさんと田中の番組、はい、もうこれも聞くしかないだろうと思って聞いたら、はい、もうドストライク。
ドストライク。
大好物なやつ。すいません、もう本当に。
いやいや。うちの番組よりも早く聞き終わってるっていう。
それは内緒。
内緒。
内緒。
っていうね、う実はその、すみさん、田中と4人でですね。
そうですね。
飲んじゃいました。
飲んじゃいました、
ね。すみさん、田中、好きな、大好きな人にはちょっとやきもちですけど。
いや本当ですね。いやもうすいません、ファンの人がいたら、もうとてもとても贅沢な時間でした。
4時まで。
4時半です、4時半。
4時半。飲みましたね。
いやー、飲みましたね。いや、もう最高でしたし、もう番組の中の2人のまんまでした。
そうですよね。
うん、何も変わらないです。
うん、もうぶっ込み方がもうね。
最高でしたね。
最高ですね。
はい。
面白かった。だから沖縄俺離れられない理由の一つですもん、 あいつらいるから。
そうですね、いや分かります。本当に楽しいですし、まだあの番組をねもし聞いたことのない人がいたら、
うん、騙されたと思った。騙されてください。騙されますから。
そうですね、そうですね。そうだ、期待は楽しいって意味では裏切らないですね。
だっても英語少ないですけどね。
かなり少ないですね。そういう英語会話のように聞きに行っちゃダメですね。ヨシさんの英語とは違う側面で面白いというそれは何っていう、感覚で覗きに行くみたいな、何してんのよあそこはなんていうノリで見に行って聞き、まあ、聞きに行くとあれっつってね。